皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米、声の広報、令和8年2月号をお届けいたします。今月の表紙は登米市のお米の美味しさがいっぱい詰まった写真です。県内で初めて給食に市内産有機米が提供された教室、楽しく待ち遠しい給食の時間に美味しいご飯を満面の笑みで食べている小学校3年生の男子の生徒が大きく紹介されています。ご飯の器を手に、一箸にこぼれんばかりのご飯を大きく口を開け、今まさにパクリと食べようとしているところです。見ているこちらまで大きく口を開けてパクリ、ごっくんとしてしまいそうです。やっぱり登米のお米は美味しい。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は20ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は12ページの健康に関する情報からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目1表紙2 2-3 ページ119番通報を集約、3 4から7ページ今月のお知らせ環境事業所だより、4 8から9ページ今月のホットライン、5 10から11ページ市民の広場。ここから2枚目になります。2枚目の1 12 13ページ健康に関する情報、虫歯のない子、2 14から15ページ情報広場の催し募集、3同じく情報広場のお知らせ相談寄付、4 20ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
登米市石巻地区気仙沼本吉地区の3消防本部119番通報を集約します。宮城県東部消防指令センター、令和8年4月1日水曜から運用開始。消防指令業務を共同で運用、登米市石巻地区石巻市東松島市小名川町気仙沼本吉地区気仙沼市南三陸町の3消防本部が共同で通信指令業務を実施する宮城県東部消防指令センターが4月1日から運用を開始します。同センターでは4市2町の約31万人からの119番通報を一括で受け付け、現場を管轄する消防署へ的確に出動指示を出します。本格運用に先立ち、119番回線を共同指令センターへ順次切り替え、2月1日から試行運用を開始します。共同運用によるメリット、同センターの運用により災害情報が一元的に管理できるようになるため、大規模化、複雑多様化する消防需要に対して広域的な対応が可能に、住民サービスの向上や災害対応能力の強化、整備費用の低減、人員の効率的な配置などの効果が見込まれます。なお共同運用後も消防署の位置や管轄区域に変更はなく、消防隊や救急隊などはこれまで通り各市町の消防署から出動します。紙面には設置場所となる石巻地区消防本部内の宮城県東部消防指令センター指令室の様子が掲載されています。いざという時は落ち着いて通報を。119番のかけ方はこれまでと変わりませんが、今後は4市2町からの通報を受け付けるようになります。1秒でも早く正確に出動命令を出せるように、通報の際は 登米市何々町と市町名を含めて場所を伝えてください。管轄区域を超えた迅速な相互応援が可能に、市・町の境界付近での災害や大規模災害の発生時には石巻地区または気仙沼本吉地区からの応援出動により迅速な災害対応が可能となります。また相互応援協定に基づき登米市で保有していないはしご車などの運用も可能となります。映像通報システムが新たに加わります。スマートフォンからの119番通報の際にカメラ機能を使って現場の映像を消防指令センターにリアルタイムで送信できるシステムです。傷病者や災害現場の状況を詳しく伝えることができ、救命処置など適切な対応を促すことができます。昨年11月26日に石巻市で合同訓練を開催。大規模災害発生時の連携を深めようと3消防本部から約40人が参加しました。訓練は登米市内の5階建ての共同住宅から出火し、3人が逃げ遅れ、山林に燃え広がったシーンを想定。隊員同士で連携を取りながら、本番さながらに救助や情報伝達などの対応手順を確認しました。インタビュー。登米市消防本部司令課伊藤正美課長。安心の消防活動をこれからも変わらず。宮城県東部消防司令センターの本格運用開始に向けて、現在登米市を含む3消防本部では合同訓練の実施や体制整備などの準備を進めています。同センターには3消防本部から司令員として職員を派遣します。24時間体制で各消防本部の職員が司令業務に従事することで、全地域の状況が把握できる体制を作ります。共同運用による設備費用などのコスト削減を図りながら、これまで以上に市民の皆さんの安全安心を守れるよう万全の体制で備えていきますので、どうぞ安心して119番通報をご利用ください。問い合わせ消防本部司令課0220-22-1902。
今月のお知らせ。令和8年度、令和7年分所得の申告相談が始まります。令和7年分所得の申告相談を旧町域行政区ごとに実施します。日程や必要書類などは市公式ホームページまたは各世帯に配布する令和7年分所得の申告相談についてご案内で確認ください。期間2月6日金曜から3月16日月曜。申告書不評、次にお話をする申告要否フローチャートで申告書不評を提出に該当する人は3月16日月曜までに各申告会場または各総合支所市民課に提出してください。申告の要否フローチャートをお伝えします。令和8年1月1日現在、登米市に住所がある。いいえ、登米市では申告できません。令和8年1月1日に住所があった市区町村にお問い合わせください。はいの方、税務署や e-tax で申告をする。はいの方、市での申告は不要です。いいえの方、令和7年1月1日から12月31日までの間に収入がある。遺族年金、障害年金、失業給付金など非課税収入のみの人は、いいえ、いいえ、次のいずれかに該当する国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している世帯、市営住宅に入居している世帯、所得、課税証明書を必要とする世帯。こちらで はいの方、申告書不表を提出。いいえの方、申告は不要です。同じく令和7年1月1日から12月31日までの間に収入がある、はいの方、給与か公的年金以外の収入がある、はいの方、申告が必要です。いいえの方、年末調整で届けた内容の修正や新たに追加する控除がある、はいの方、申告が必要です。いいえの方、申告は不要です。申告相談の受付方法、会場に準備してある受付表を記入し、申告受付時間の目安が記載された番号札を受け取り、指定時間の10分前までに会場へお越しください。受付できるのは当日の申告分のみで、翌日以降の予約はできません。税務署での申告が必要な人、次のいずれかに該当する場合は、税務署での申告をお願いします。青色申告、初めての営業、不動産の申告、可燃分、令和6年分以前の申告、雑損控除や繰越損失の適用を受ける人、収容以外で土地、建物など不動産を売却した人、上場株式や先物取引にかかる所得の申告、利子所得の申告、相続税法対象年金のある人、住宅借入金等特別控除の適用を受ける人、年末調整済みを除く、令和7年1月2日以降に亡くなった人の代わりに申告をする人、お問い合わせ、総務部税務課市民税係、0220-22-2163、佐沼税務署申告書作成会場の開設。場所、佐沼税務署1階会議室。開設期間、2月16日月曜から3月16日月曜。開設時間、午前9時から午後5時。土曜、日曜日、祝日は開設していません。スマートフォン、またはパソコンとマイナンバーカードを利用して、自宅から e-tax で24時間申告することができます。ぜひご利用ください。会場での相談を希望する人は、相談枠に限りがありますので、LINE によるオンライン事前予約をお願いします。なお、LINE によるオンライン事前予約は、国税庁 LINE 公式アカウントの友達追加が必要です。所得税の確定申告書の作成は、マイナポータル連携をご利用ください。医療費やふるさと納税などの情報を自動で入力することができます。会場ではスマートフォンとマイナンバーカードを使用して申告書を作成し、e-tax で送信、提出していただきますので、スマートフォンとマイナンバーカードを必ず持参してください。マイナンバーカードに設定した2種類のパスワードとマイナンバーカードの電子証明書が無効化されていないか、来場前に確認をお願いします。問い合わせ、佐沼税務署 0220-22-2501。音声案内で2番を選択。物価高騰への生活支援、子育て世帯に給付金。食料品やエネルギー価格などの物価高騰の影響が長期化し、経済的負担が増大する中、子育て世帯を支援するため給付金を支給します。国の令和7年12月の補正予算の成立に伴って支給される物価高対応子育て応援手当児童1人につき2万円とは別の事業です。支給額、児童1人につき5000円。基準日、令和8年1月1日。支給対象世帯、1、基準日時点で市内に住所を有している平成19年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を養育している人。支給方法、1の A、基準日における児童手当受給者、公務員を除くには、児童手当受給口座に振り込みます。申請不要。1の E、 あ以外の支給対象者には支給内容や確認事項が記載された案内通知を送付します。1月下旬送付予定。必要事項を記入の上、2月27日金曜までに市へ提出してください。支給時期1のあ2月10日火曜支給予定。1のい申請書を受理した後随時支給。支給対象世帯2基準日以降に出生届を提出し、戸部市を初めての住所地として定めた児童で、令和8年4月1日までに出生した児童を養育する人。支給方法、各総合支所窓口での出生関係手続きと合わせて申請いただきます。支給時期、申請書を受理した後随時支給。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係、0220-58-5562。給付金の支給を装う詐欺などに注意。市職員などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに警察署へ連絡してください。マイナンバーカードを医療費助成受給資格者証として利用できるようになります。登米市では3月2日よりマイナンバーカードを医療費助成受給資格者証として利用できるようになります。これまでは受診する際に医療機関へ紙の受給資格者証を提示することが必要でしたが、3月2日以降はマイナンバーカードでも医療費助成の受給資格を確認できるようになります。なお、マイナンバーカードを医療費助成受給資格者証として利用する場合にはマイナポータルで保険証の利用登録をすることが必要です。また、医療費助成受給資格者証として使用できるのは医療費助成の受給資格の情報連携に対応済みの医療機関に限ります。対象の医療費助成、厚生医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療、子ども医療費助成、母子父子家庭医療費助成、障害者医療費助成、紙の医療費助成受給資格者証は引き続き発行します。母子父子家庭医療費助成及び障害者医療費助成においては、償還払いによる助成のため、これまで通り助成申請書を提出いただく必要があります。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552、 市民生活部国保年金課年金医療係 0220-58-2166。 都米地域サポート商品券を配布します。市では食料品などの価格高騰による市民への生活支援、市内経済の活性化を図るため都米地域サポート商品券を配布します。都米地域サポート商品券の取扱店を募集。市内に事業所や店舗などを有する事業者が登録できます。商品券などの詳細は各世帯に配布したチラシ、市公式ホームページ、各商工会ホームページをご確認ください。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係 0220-34-2706。私立病院に就職希望の看護学生を支援します。市看護師奨学金貸付対象者、令和8年4月以降に看護師養成施設に入学または在学し、将来看護師として私立病院などに勤務しようとする人。募集人数8人程度、貸付金額月額10万円以内、貸付期間貸付決定月から看護師養成施設を卒業する月まで、 看護師養成施設の就学年数を限度とします。要件を満たした場合は召喚が全額免除になります。市看護師就学一時金貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者、募集人数8人程度、貸付金額20万円以内、召喚方法無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に召喚、召喚免除制度はありません。共通事項、連帯保証人2人、審査方法、書類審査、面接審査、4月予定。申し込み方法、郵送または持参。応募書類は医療局ホームページからダウンロードできます。申し込み期間、2月2日月曜から3月27日金曜。当日消印有効。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係0220-21-6888。お店の広告とバス停留所への広告募集。市民バス停留所への広告掲載希望者を募集しています。お店の広告等として活用ください。対象者、事業所及び事務所店舗などがある個人や法人。申し込み期間、随時受付。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、郵送または持参してください。指定の様式は、まちづくり推進部、市民共同課で配布するほか、市公式ホームページからもダウンロードできます。広告の制作、設置、撤去費用は、広告主負担です。広告掲載場所、停留所名、登米市民病院前、6枠中残り4枠、佐沼高校北、4枠中残り3枠、佐沼高校正門前上り、4枠中残り2枠、佐沼高校正門前下り、4枠中残り2枠、登米総合産業高校前11枠中残り5枠、若草園2枠中残り1枠、広告サイズ A1 番、掲載期間、掲載決定月から令和9年3月、掲載料1枠あたり月額5000円。残り枠数は令和7年12月末時点です。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域交通交流係0220-22-2173。吉田信幸氏が副市長に就任。令和7年12月2日に開催された令和7年第2回登米市議会定例会12月定期議会において、吉田信幸氏を新たに副市長に選任することについて同意され、1月1日付で就任しました。任期は令和11年12月31日までの4年間です。吉田氏略歴、昭和38年生まれ、気仙沼市出身。昭和61年宮城県庁入庁。令和2年4月以降、東部地方振興事務所、登米地域事務所長、人事委員会事務局長、水産林政部長を歴任し、令和6年3月に退職。同年6月からは公益財団法人宮城産業振興機構副理事長を務めました。自動販売機設置者を募集します。市の施設に設置する自動販売機の設置者を募集します。希望する場合は次にお話しする方法によりお申し込みください。販売機の種類、清涼飲料水自動販売機、災害救援対応型、酒類瓶類を除く、設置台数各施設1台、電気料、自動販売機の電気料は設置者負担。応募方法、必要書類、容量、使用書など、担当課窓口で受け取るか、市公式ホームページからダウンロードし、募集内容を確認の上、参加申込書類を提出してください。 応募資格など詳細は仕様書を確認ください。希望者が複数の場合は抽選で設置者を決定します。募集内容、選定方法、競争入札、施設、登米市役所狭間庁舎、バス待合所2台、設置期間4月1日から令和11年3月31日、募集期間2月6日金曜まで、設置料金、落札金額、申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091、選定方法、公募抽選、中田障害学習センター多目的ホール西側、石越定住促進住宅管理事務所脇、中田定住促進住宅管理事務所脇、設置期間4月1日から令和11年3月31日、募集期間2月6日金曜まで、設置料金、売上高に 8% または8.8% を乗じた金額、申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。選定方法、公募抽選、ファクトリー東北中江公園、中江中央公園、萩原井公園、加賀野公園、獅子ヶ城公園、忠野組豊里花野公園、設置期間4月1日から令和10年3月31日、募集期間1月20日火曜から2月20日金曜、設置料金月額1万円、申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課都市整備係、0220-34-2316。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。浄化槽の設置費用を補助します。令和8年度から個人で設置する合併浄化槽の設置費用を補助します。対象者、公共下水道事業や農業集落排水事業の対象区域以外で一般住宅または店舗付き住宅に合併浄化槽を設置する個人、居住区域によって高度処理型浄化槽の設置が補助の条件になります。補助内容、合併浄化槽の設置、主たる環境及び蒸発拡散装置の設置費用の一部を補助します。申請受付期間4月1日水曜から11月30日月曜、予算額の上限に達した場合は受付を終了します。申し込みの際は事前相談が必要です。実績報告書を令和9年2月末までに提出する必要があります。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課廃棄物対策係、0225-98-4372。
今月のホットライン、年末年始の安全誓う、中学生が一日警察署長に、令和7年度年末年始特別警戒出動式、佐沼警察署登米警察署共催が12月1日南方武道伝承館で開かれ、関係団体から100人が参加しました。出動式は年末年始の犯罪や交通事故、火災などの防止のため実施される年末年始特別警戒取締りのスタートに伴って開催。式では空道ワールドカップ2025に出場した佐沼中1年千葉里夫さんと中田中1年後藤花さんの2人が一日警察署長に委嘱され、みんなで作ろう安全な街を合言葉に、安全で安心して生活できる地域社会を実現するため、さらに一層努力していきますと元気に宣言しました。写真は一日警察署長の2人の宣言を受け、式典終了後にはパトカーや消防車両などが防犯防火活動に向けて勇ましく出動する様子が映っています。 願い込めた歌声響く歓喜によそを歌う会開催。歓喜によそを歌う会が12月5日新田中学校生徒数59人で開かれました。今年で36回を迎えたこの会は、合唱を通して新年への希望や目標を新たに誓うことを目的に開催。生徒たちは輝くイルミネーションの中、学校のシンボルであるヒマラヤシーダの木の前でベートーベンの第九歓喜の歌をドイツ語で合唱したほか、朗読や読唱曲を披露しました。2年生で実行委員長の赤間春さんは、59人の歌声が寒天に響くように心を込めて歌いました。一人一人の願いが歌を通して皆さんに届いていたら嬉しいですと笑顔で話しました。写真は夕暮れ時の幻想的な雰囲気の中で合唱する生徒たち、保護者や地域住民が見守る中、美しいハーモニーを響かせている様子が映っています。沿道のエールが力に、カッパマラソン大会開催。第37回カッパハーフマラソンが12月7日 SB 食品豊間クラジアムをメイン会場に開催され、全国各地から集まった2300人を超えるランナーが健脚を競いました。大会は競歩オリンピアンの山崎優希さんをゲストランナーに迎え、距離ごとのハーフ、10キロ、5キロなど5種目で開催。選手たちは雄大な北上川を眺める川沿いのコースを駆け抜けました。ハーフの部に出場した石巻市の千葉裕太さん24歳は、初めてハーフに挑戦しました。1時間20分を切ることができ、最高の気分、沿道からの声援で心が温かくなりましたと話しました。写真は晴天の下、タイム更新や完走などを目標に走る選手たちが写っています。また仮装して観客を楽しませるランナーも参加し、大会を盛り上げました。楽しく実践エコ活動、親子で地球温暖化を学ぶ。登米市と水とは共催の登米市ゼロカーボンシティ出前講座は、12月7日宝居フレーセンターで開かれ、市内の親子連れなど28人が参加しました。講座は宮城環境税を活用し、宮城県地球温暖化防止活動推進委員の千葉千恵氏を講師に迎えて開催。参加者はエコキャンドル作りを体験しながら、地球温暖化の現状やリサイクルの大切さなどを学びました。南方町の沼倉和さん11歳は、みんなで協力してキャンドルを作れたので楽しかったです。地球温暖化防止のために普段からご飯を残さず食べ、節電に気をつけようと思いましたと感想を話しました。写真は使用済みのろうそくを活用し、カラフルなキャンドルを制作している様子が写っています。固まるまでの間、参加者は地球温暖化対策について学びました。環境保全と食を学ぶ、学校などで有機米を提供。12月8日9日12日に市立の小中学校、幼稚園、保育施設の給食で市内産の有機米が提供されました。登米市では地域ぐるみで有機農業を推進していくため、令和6年12月に県内初となるオーガニックビレッジ宣言をし、有機米の提供はその取り組みの一環として実施。南方小学校では生産者の南方町大久保義彦さんから有機米の作り方などについて説明があり、児童は環境と食の大切さを学びました。3年生の村川大輔さんは、有機米を作るのに生き物の力を借りているのは初めて知りました。 これからは作ってくれる人に感謝して食べたいです、と話していました。写真は農薬や化学肥料を使わずに育てられた有機米を食べる子どもたちが写っています。もちもちしていて美味しい、と舌包みを打っていました。火の用心で安全安心、年末年始の防火広報活動、年末年始消防特別警戒期間中の防火広報活動は12月13日イオンタウン佐沼で実施され、豊間中と豊里中の生徒や女性防火クラブのメンバーなどが防火意識の向上を呼びかけました。年末年始は寒さが一段と厳しさを増し、暖房器具や火を取り扱う機会が増える中、慌ただしさやちょっとした不注意で火災の発生が多くなるため、防火広報活動を実施。参加した豊里中2年の飯田古生さんは、自分でも火の取り扱いには注意したいと思います。みんなで火災予防に取り組んで火災のない街になってほしいと思います、と願いを込めました。写真には参加者は火災予防リーフレットや防火啓発グッズなどを来店者に渡しながら火の用心をお願いしますと声掛けをしている様子が写っています。
市民の広場、寄り添い半世紀、中田町小野寺富幸さん79歳、左南さん77歳、1970年、昭和45年6月入籍。夢が叶ったクルーズ旅行。知り合ったきっかけは、富幸さん。当時は青年会活動が盛んで、一緒に活動していて知り合ったんだ。さなえさん。主人は高校の先輩で、私はその時から知ってたんだけど、みんなの憧れの的だったから、声をかけてもらった時は嬉しかったの。お互いの性格は、富幸さん、忙しい人だね。家の中を走り回ってるよ。さなえさん、私と逆で、しっかり考えてから慎重に行動するから、バランスがちょうどいいのかも。今までの思い出は、富幸さん、海外には結構行ったけど、息子の結婚式でイギリスに行ったのが思い出深いな。さなえさん、私の夢がクルーズ客船で旅行することだったんだけど、3年前に日本一周旅行をしてきたの。夢を叶えてくれた主人に感謝だね。これからしたいことは。富幸さん、これからも健康に気をつけて、いつまでも旅行を楽しみたいね。市民リレーエッセイ、中田町佐藤香織さん、出会いと縁に恵まれ1周年。こんにちは、菊池美香さんからバトンを受け取りました佐藤香織です。結婚と出産を機に登米市にやってきて丸3年子育てに没頭していました。たくさんの公園や自然、子育て支援の場所があり、子育てしやすい街で貴重な時間を過ごせています。娘が幼稚園に上がるタイミングで、さて何の仕事をしようかと考えていた際、自分にできることを新しく始めるチャンスの時期だと思いました。娘と一緒に不動産や物件を回り、一昨年の5月に自分のサロンをオープンすることができました。20代の頃に東京で働いていた経験を糧に、現在はまつげエクステ、まつげパーマ、ワックス、眉毛のスタイリングをしています。開店までいろいろと手伝ってくれた義理の父に感謝しています。たくさんの方との素晴らしい出会いとご縁に恵まれたおかげで1周年を迎えることができそうです。子育てと両立しながら、これからも自分なりに頑張っていきたいと思っています。 来月号は中田町の西条のぞみさんへバトンをつなぎます。私が描く夢、中田町浅水小6年羽生奈音さん。みんなの笑顔を写真に。私の夢はカメラマンになることです。そう思ったきっかけは2つあります。1つ目は小さい頃に七五三の写真を撮ってもらった時のことです。私は人見知りが強くてあまりいい笑顔が作れませんでした。だから私と同じように人見知りで自分からうまく笑顔を作れない子供がいたら、私がカメラマンになってその子の笑顔を引き出し記念に残る写真を撮ってあげたいと思ったからです。二つ目は小さい頃に撮ってもらった写真を見返すと懐かしい気持ちになって楽しかったことを思い出せるからです。写真を撮ると思い出を形に残すことができます。だからカメラマンになったらたくさん写真を撮ってみんなの思い出を増やしたいなと思います。私はカメラが大好きです。今は家族に買ってもらったカメラで写真を撮る練習をしています。将来は人の笑顔を増やせるようなカメラマンになりたいです。我が家のアイドル佐々木すいちゃん11ヶ月、2025年2月14日生まれ、米山町タクトさんの長女。いつも家族の笑顔の中心にいる存在です。これからたくさん楽しい時間を過ごしていこうね。松浦恵麻ちゃん1歳、2024年12月30日生まれ、南方町ケントさんの長女。毎日笑顔をくれてありがとう。これからもお兄ちゃんといっぱい遊んで元気に育ってね。阿部伊代ちゃん1歳、2024年9月30日生まれ、中田町ともかさんの長女。ニコニコ笑顔のかわいい娘、毎日癒されてます。すくすく元気に育ってね。千葉ルノンちゃん7ヶ月、2025年5月23日生まれ、南方町直也さんの次女。待ちに待った女の子、家族みんなのアイドル、すくすく元気に育ってね。登米市のかわいいアイドル4人の笑顔の写真が掲載されています。